おはようございます。田村真理子です。ラジオを聞きのあなたのお目覚めはいかがでいらっしゃいますか。4月も後半に入りました。神様の祝福が皆様の上に豊かにございますようにお祈りしております。さて、今週と来週はなんと5ヶ月ぶりに市川康則先生の信仰直言コーナーをお送りいたします。市川先生、お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。お久しぶりですね。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ。
さて、今朝はどういうお話をしてくださいますか。はい、とっても楽しみにしておりました。
今朝はですね、キリストの十字架についてお話しします。数年前にもこのお話をしましたが、
はい、
また多くの先生方もですね、直接に間接にこのテーマでお話ししてこられました。
そうですね、キリストの十字架の死は聖書の、特に新約聖書の中心的な教えです。当然といえば当然ですよね。
はい。
それで先生もまたこのお話なんですか。
なんだか喜ばれてないような、
怪
しまれてるような気もしないでもないこともないというわけわかんないです
ね。いやあの喜んで伺います。
実はですね、今日から始まる1週間は、
はい、
キリスト教会で受難週と言います。受難とは難を受けると書きますが、キリストが死から蘇ったことを記念するのが復活節、イースターですけども、
はい、
イースターの前の1週間を受難週と言います。クリスマスは毎年同じで12月25日と決まっていますが、イースターは年によって異なります。
そうですね、
それはですね、春分の日の後の満月の次の日曜日、これをイースターと、まあ、決めたためですが、そういうわけで今年は来週日曜日24日がイースターとなります。それで、今日から受難週が始まるわけです。
はい、受難週、なるほど。よくキリストの十字架の死は身代わりの死って言われていますけれども、なぜ身代わりなんでしょうか。
それが今朝のテーマですね。
はい。
昔こんなことを言われたことがあります。ある人がキリスト教の集会に出たんですが、
はい、
その時の説教者がですね、キリストはあなたの身代わりに死んだのですと言ったけれども、ピンとこなかった。
うん。
第一、なぜ私のために身代わりに死んだのか、別に頼んだ覚えはないのに、勝手に死んでおいてね、後であなたの身代わりだったなんて言われても腑に落ちない、はい、まあ、こういうようなことを言ったことがございます。聞いたことがありました。
あ、そうですね、違和感を感じられたんでしょうね。その方にはなんか恩気性がましく感じられたかもしれません。
多分身代わりということがピンとこなかったんだと思います。罪を犯した本人が罰を受ける、罪を償う、まあ、これは筋は通りますけどね、
はい、
自分が罪を犯しておいて他人がその身代わりになるというのは筋が通らない、おそらくこういう思いだと思います。
まあ、そういうふうに言われるとそういう気もしますし、そうでない気もしますし、なんか曖昧です。
何ですかそれは。
すみません、なんか取りようによって、さまざまなもんですから、はい、すみません。
身代わりの死ということを少し分かりやすく例えましょう。
はい、お願いいたします。
私がマリコさんからね、
はい、
100万円借りたとしましょう。
びっくりします。
いや、まあ、これはあの例えですからね。
じゃあ1億円にします。1億円。
でしかしですね、期限が過ぎても返せないとしたらどうしますか。
困りますね。なんとかなりませんか。
はい、もしですね、
はい、
私が返さなければ私とマリコさんの関係は最低最悪になりますね。
はい、
あなたは私に対して怒り心頭、恨み骨髄になります。
そうかもしれませんね。
まあこれはの例えですのでね、
はい、
しかしですね、私に代わって他の人が返してくれたらどうですか。
はい、
しかもその人がですね、
はい、
返済期限を過ぎた日の数の分に相当する利息までつけて返してくれたらどうですか。
うわあ、嬉しい。でもそんなことして大丈夫ですか先生。
ね、まあ、これはの例えばです。
はい、はい、わかりました。
でキリスト教はですね、
はい、
よく罪のことを言いますね。
はい、
聖書ではしばしばその罪を負債、借りていて返さなければならないものに例えます。
はい、
世の中ではよく悪を問題にしますが、聖書では漠然と悪というのではなく、人格的な存在である神に対する反抗、不従順を問題にします。
はい、
でそれを罪と言いますが、罪は当然罰が伴いますね。
はい、
もし法律破りですよ、
はい、
犯罪を犯しても何の罰も受けないとしたらどうですか。
そんなの許せませんよきっと。
当然ですね、はい、私たちの人間性、道徳性がそれを許しません。犯された罪に対しては必ずそれに釣り合う刑罰が伴います。
はい、当然だと思います。
で、それと同じように、神に対する罪は当然処罰されなければなりません。神は無限の存在ですから、神に対する罪はたとえ人間の目にはどんなに小さな些細なことに見えても、神に対しては無限に大きくなります。
はい、
で、聖書はそれを神に対する負債と表現します。神に返さなければならないわけです。
はい、
しかし自分自身で返すことはできません。もし私たちがですね、神の刑罰を受けて死ぬとすればですね、もうそれはそれでおしまいです。
はい、
私たちは自分の罪のために罰を受けて死ぬだけです。しかしキリストは罪がなかったにもかかわらず神の裁きを受けてくださいました。それはキリストに罪があってそのために死んだというのではなくて、死ぬ必要がないのに、はい、
うん、
私たちの罪を引き受けて身代わりに死んでくださったわけです。私たちが神に返さなければならないのに返せなかったものを、キリストが私たちに代わって返してくださり、神はそれで満足されたわけであります。
はい、それでキリストは私たちの身代わりに死んでくださったというわけですね。
そうですね。人見ごくって聞いたことあるでしょう。
はい、あります。神様が怒っていて、それをなだめるために人を犠牲にして捧げるということですよね。
そうですね。よく、未婚の女性がね、その犠牲になったという昔話はどこにでもあります。
その悪い神様を退治してみたら悲悲だったとか、そういうような話もありますよね。よ
ありますね。
はい、
で、この人見ごくというのは結局身代わりの思想ですね。
はい、
ですから身代わりは何もキリスト教だけではないわけです。
あ、そうですね。でもキリストもでは人見ごくだったんですか。
身代わりになって神をなだめたという点ではそうですね。でも決定的に違うことがあります。
それは何でしょう。
はい、普通人見ごくというのはですね、
はい、
怒るのは神、なだめるのは人間です。
はい、
しかし聖書の場合、確かに怒るのは神、なだめるのはキリストですが、実はこのキリストは神の子にして誠の人間です。
はい、
ですから人間キリストが神をなだめたという点では人見ごくと似ていますけれども、キリストが人間になったこと自体が神様の恵み深い行為、神が人間になったわけですからね。
はい、
ですから怒る神をなだめたのは自ら人間となった神ご自身である。この点で他の人見ごくのお話とは決定的に異なります。
なるほど。人間が自分の力で怒る神をなだめたというんではなくて、神が人間にできないことを神の御子キリストにさせられたということでしょうか。
その通りですね。
では他に違いがありますか。
はい、まあ、面白いことですけども、この人見ごくのお話はですね、毎年人を犠牲にするというものは多いようです。つまり神をなだめる人間の犠牲の効力は永続しないと、毎年決まった時期に決まったものを捧げる、まあ、犠牲に人を捧げるという、
はいはい、
それが繰り返されるわけですね。
うん、
しかし聖書によりますとね、キリストはただ一回十字架にご自身を捧げて人間の罪に対する神の怒りを永遠になだめられました。それはキリストに全く罪がなかったからであります。
はい、神は人間の罪に対して怒っても、人間がそれを完全になだめることができないときに自らそれをなさったというわけですね。これって本当に罪人に対する素晴らしいすごい愛なんですね。
その通りなんですね。
はい、今思ったんですけれども、身代わりということで、私もそんな小さな経験があるんですね。例えば子供が病気になって苦しんでいる場合、変われるものなら変わってやりたいという親の、まあ、人情というか愛情というか、そういうことありますね。宗教的なことだけではなくて、
はい、まさに適切な例ですね。他に何か思いつきますか。
まあ、例えば野球のピンチヒッターとかピンチランナーとか、それはどうですか。一種の身代わりでしょうか。
まあ面白いことを思いついたと思いますが、まあ一面では身代わり、
身代わり
ですね。うん、で、身代わりというのはですね、
はい、
別の角度から見ますとね、代表という意味を持ちます。
ああ、そうなんですか。
キリストは罪人の身代わりに神の裁きを受けたと言われますけども、まあその通りなんですが、別の言い方をしますとね、罪人の代表として刑罰を受けになったということであります。
はい、
キリストは 罪人の身代わりに神の裁きを受けられたということができますけれども、別の言い方をしますとね、
はい、
キリストは罪人の、まあ、罪人というグループといいましょうか、
はい、
罪人たちの代表として神に裁かれた、だからもう他の人が裁かれなくてもいいということです、
はい、
代表者の行為はその人が代表しているグループ全体の行為とみなされます、
はい、
代表者の行為の結果はグループ全体に影響を及ぼします。例えばですね、はい、代表が非常に、まあ、いいことをした、名誉なことをした、それはそのグループの名誉になりますし、逆に代表の恥はですね、そのグループの恥となります、
はい、他に何かいい例はありませんか。
そうですね、例えば、まあ、オリンピックとかね、
はい、
ワールドカップとか、
あ、
そういう、まあ、試合がありますよね、
はいはい、
で日本人選手が活躍すればですね、
はい、
とても嬉しいですよね、
はい、
金メダルを取ればですね、もう自分たちが取ったかのように大騒ぎしますが、
はいはい、
負けてばっかりだったらもうがっかりしたり腹立ったりしますよね、はい、やっぱり彼らはですね、
はい、
私が頼みもしないんですけども、
うーん、
日本の代表なんですね。
なるほど、キリストが私たちの代表となって私たちの罪のために神の裁きを受けてくださったと考えるわけですね。
そうです、
うん、
このようにキリストの身代わりあるいは代表は私たち人間が自分でできなかった罪からの救い、神の裁きからの救いを実現したそのキリストの愛、またキリストを与えてくださった神様の愛であります。
はい、わかりました。ラジオを聞きの皆様はいかがでいらっしゃいましたか。キリストはあなたの身代わりとなって、あなたや私の代表となって、私たちの罪に対する神の裁きを受けてくださいました。あなたと私の罪が許されるためです。来週も市川牧師の信仰直言コーナーが続きます。皆様ぜひお聞きください。